リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間ご苦労様でした。お疲れ様でした。少し涼しくなってまいりましたね。この暑い夏を超えたということは本当に嬉しいことであります。皆さんにこの礼拝でお会いできるというのは私の喜びであります。この礼拝の時はとってもこの幸いな時、素晴らしい時であります。皆さんがこのにいる、ここに参加しておられるということは本当に感謝のことであります。くしくも今日の説教のタイトルがですね、この幸いな礼拝の時というタイトルです。この礼拝がどんなに素晴らしい時であるかということをお語りしたいなと思います。何かこの礼拝に出て牧師のよくわからない長々とした説教を聞く時だと、歌付き講演会というのが礼拝だというようなことを言った方もありますけれども、そういうものではないんだということをもう知っていただきたいし、体験していただきたいと私は切に願うのであります。この礼拝の時はとっても素晴らしい時であり、もうここに参加できないというのはもう大きな損失なんだということなんです。今日の第一のポイントですけれども、礼拝は生活の土台だということです。この出エジプト記40章はこの幕屋というのを建設するということが書いてあるんです。この幕屋というのは、まあ、いわばテントなんですね。まあ、テントというとこのキャンプの時に使うこの三角形のものを想像しますけれども、ああいうものではなくてもっと大規模なもので、まあ、どちらかというと学校の運動会の時にあの本部席に立ててありますよね。まああれに近いものだと思っていただいたらいいですね。屋根があって周りを布で囲ってあるところですね。あれのもっと大規模なものがこの、 あの幕屋であります。でそれはあの、まあ、移動式の神殿と言いましょうかね。あのそういうものです。でそこにはあの真ん中にこの箱があって、その箱の中には神様からモーセがいただいた十戒の板が入っている。でその幕屋を中心として周りに、まあ、それぞれこのテントを建ててみんなが宿を取るというのですね。このイスラエルの民は旅をしていました。ですから出発するとなるとみんな畳んで、この神殿のであるこの幕屋も畳んで運んで、で次の場所に来たならばそこでまずこの幕屋ですね、この建ててですね、でそこに、モーセの十戒の箱を置いて、で礼拝を捧げ、その周りを中心として、宿を取るって言いますか、テントを張るということです。まあ真ん中にあるのがこの幕屋であり、あの礼拝する場所なんだということです。まあこの欧米の町なんか、新しい町を作る時なんかですね、まず教会を建てて、でその教会を中心に町を作るというのがされたそうです。まあ、多分アメリカ の、 あのこの開拓時代と言いましょうかね、あの西部劇と言いましょうか、まあ、あの NHK でやっていたあの小さな家、大草原の小さな家って言いましょうかね、あのドラマなんかも真ん中にこの教会があって、その周りに町ができていたという感じなんですね。まあそのような感じですね。それは、まあ、神様が私たちの中心でありますよ、礼拝というものがこの中心ですよということをそれで表しているんです。ここで礼拝のでする幕屋の作り方を神様がモーセに教えてくれたんですね。このような大きさでこのような材料を作ってこのように作りなさいという設計図と言いましょうか、それを教えてもらって、でそれをその通りに作ったんですね。そしてこの中で使える祭司たちの服なんかもこのように作りなさいと命令されて、でそれをその通りに作って、でその一つ一つをですね清いものとするんです。まあ性別をすると言いましょうかね、いうんです。まあ性別といって清くすると言ったらどうかなということですけれども、それをまあみんなそれぞれ材料はこの世にあるこの地にある普通のものなんですね。まあそれでもいいものをできるだけ使うんですけれども、この世のものをですね、この世のものはまあどちらかというと汚れたものですけれども、それをですね清くする、まあ清い、まあ儀式をして、でその油をかけてって言いましょうかね、清くするんですけれども、それをまあ性別する、性別するというのは清いものとして別に取っておくということなんです。私が若い頃行っていた東京のこの下北沢教会に一人の人がおられました。教会学校を一生懸命熱心にされている方で、まあ、教会学校の校長先生もされていたんです。でその方がいつも教会にスーツを着て来られるんです。ダブルのスーツです。でもまあそんなにこの新しいものではない、またちょっと着古したものなんです。でその方曰くですね、このスーツは教会専用、礼拝専用のスーツですですね、もう他のことには使いません、他の時には着ていきませんと言われるんですね。で礼拝が終わったらちゃんとクリーニングに出してきれいにして取っておいて、でまた次の時に着ていくというものなんですね。まあいわばこれが性別というんですよ。普通の服ですよね。けれどもこれはもう礼拝用だと、神様の時に神様を礼拝し教会の技をする時にこの服を着るんだというので、ですからいつも同じ格好なんですけどね。でだんだんだんだんやっぱりこう古ぼけてくるんですけれども、それはそれでまた違う別の味があるんですね。そういうのが性別ですね。もう神様のためにしか使わないということですね。この幕屋 もう神様の礼拝のためだけに使うものですよというのを性別をして、そしてそこでまず礼拝をするということであります、ね、で私たちもその礼拝をしているんですけれども、礼拝はまあ、私たちの目的と言ってもいいほどのものなんです。出エジプト記のですね3章の18節にこういうことが書いてあるんですね。エジプト王のもとへ行って彼らに言いなさい、ヘブライ人の神主が私たちに出現されました、どうか今3日の道のりをアレノに行かせて私たちの神主に犠牲を捧げさせてください、まあ、これはモーセですね、エジプトに奴隷だった人々をですね救うためにモーセが使わされるんですけれども、そのモーセに神様が言われた言葉なんですね。エジプトのこの王様に言いなさい、3日の道のりをアレノに行かせて私たちの神主に犠牲を捧げさせてください、エジプトから助け出されて 人々が何をする、何の目的かといったら、あれの行って主に犠牲を捧げるということなんですね。この主に犠牲を捧げるというのは神様を礼拝するということです。ですから出エジプトする目的は何かというと、神様を礼拝するということだったということなんですね。でこのエジプトというのは霊的に言うと、まあ、罪の時代とも言えますね。で私たちはイエス・キリストによってその罪から救われて新しい人間になって、じゃあ何をするのかといったら、礼拝をするということです。私たちの人生の目的は礼拝をするということなんですよ。だから皆さんは今ここに参加されて、人生の目的をすでに果たしておられるということです。ですからもう今死んだとしても悔いはないんですよ。ああ私の人生の目的はもうこれで果たされたんだというほど素晴らしいこととかすごいことというかいうことを皆さんは今もうことにしておられるということなんですね。礼拝というものは人生の目的であり、人生の土台なんだということです。第2番目ですね、礼拝の中心は何かと言いますと、35節ですね、34節言いましょうか。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからであるとあります。この臨在の幕屋とありますけど、臨在というのは、まあ、尊い人がそこにおられるという時に臨在という言葉を使うんですね。神様がこの幕屋を喜んでそこに来られたということです。で雲というのは神様のそこおられると言いましょうか、その印なんですね。礼拝の真ん中には神様がおられるということなんです。ですから皆さん、この礼拝のこの真ん中には神様がおられるんですよ。でモーセはもうあまりにも神様のこのおられるということが分かってですね、もう中に入ることができなかったというくらい、どうですか皆さん、そういうことを感じますか。ここに神様がおられて、ああ神様がおられる、もう礼拝堂に入ることは私はできないですね。まあ霊感の強い人なんていうのもしもおられたら、そういうことがあるのかもしれませんけれども、私たちが感じるとか感じないっていうのはあんまり問題ではありません。それよりも神様がここにおられるというのが礼拝の基本なんだということなんです。私たちが感じても感じなくても神様はここにいてくださるんだということです。それが一番大切なことです。イエス様はこのようにおっしゃいました。マタイによる福音書18章の20節、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとおっしゃったんですよね。もう2人とか3人というのは小さな集まりですね。そんな小さな集まりは私は行かないよと、もうせめて10人は集まりなさいと、だったら行きますよとかですね、旅行なんかもですね、何人集まる、最低何人集まらないとこの旅行はしませんよみたいなことがありますよね。もう神様も私が行くんだからもっと集めなさいよ、100人ぐらいは集めなさいよ、じゃないと行かないよではないですよ。ほんのわずかな人数でも集まっているなら私は喜んで行きますよっていうのがイエス様であり神様だということですよ。これでもう2人以上3人以上の私たち集まっているんですよ。イエス様がここに来られないはずがないし、喜んで来ておられるということであります。もうイエス様は私たちのそばにいつもいたい、まあ一人であってもですね、そばにいてくださるのがイエス様ですよね。 マタイによる福音書1章23節、有名な言葉ですね。見よ、乙女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。神様は私たちと共にいてくださる、そばにいてくださるんだということですね。そして28章の20節、マタイによる福音書の一番最後の章の節ですね。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。もう世が終わるまで、この世界が終わるまで、もう決してあなたの祖母を離れませんよ、あなたと一緒にいますよと言ってくださる。それがこの礼拝の中心であり、礼拝の基本であります。神様がここにいてくださるということ、実はそのこと自体が素晴らしいメッセージであり、福音であり、救いであります。それは私たちがどんなに罪深くて、どんなに汚れていて、どんなに不信仰であっても、決してあなたを見捨てませんよ、いつもあなたのそばにいて、あなたを見守り、あなたを祝福し、あなたを救いますよというのが、イエス、神様が共にいてくださるということです。一緒にいて楽しい人っていうのがいますよね。ああ、この人といたら楽しいな、嬉しいな。反対に、いや、この人とはあんまりいたくないなというかね、その人がこういなくなるとみんなホッとするという人がいますけれども、神様にとって私は、皆さんはどんなんだろうかな、この人と一緒にいたくないなって言われるんじゃないかなと心配するんですけれども、そうではないんですよ。あなたがどんなんであっても、私はあなたを見捨てないし、いつもあなたと一緒にいますよ。あなたの罪とか汚れとか、そういう醜いものはすべてイエス様が身代わりとなって十字架にかかり、もうすべて処理をし、全く清いものと見て、あなたのそばにいますよと言ってくださるんですよ。礼拝はそういうことですよ。どんなことがあっても、あなたを離れませんよ、あなたを祝福しますよというのが、もうちゃんと現れるのが礼拝だということですね。礼拝に参加して、私たちはそのメッセージを聞くんです。神様は私を愛していてくださる、私がどんなことがあったとしても、神様は決して私を見捨てられない、いつもそばにいてくださり、最後はちゃんと天の国まで連れて行ってくださるということを確認するのが礼拝の時であります。嬉しいですよね。こんな私を見捨てないで、こんなダメな、こんな醜い、こんなだらしのない人間を見捨てないでいてくださる神様、ありがとうございますっていうことですね。で、賛美歌を歌うときに、本当にありがとうございますという気持ちを込めて、心を込めて神様に感謝を捧げる。神様、あなたを信頼して、もうあなたにずっとついていきますよって私たちは神様に言うのであります。ね、こう礼拝しなさいとかですね、聖書に神を愛しなさいとありますけれども、私を愛しなさい、ね、私を礼拝しなさい、私を賛美しなさいって神様が言っておられるとしたら、ちょっと私たち日本人的感覚には合わないんじゃないでしょうかね。私を褒めたたえなさいなんて言う人を褒めたたえるというのはね、ちょっとどうかなという感じですよね。神様はそういうことではなくて、私たちを全面的に愛し受け入れてくださっている。その愛が分かるときに、私たちはもうおのずから、神様ありがとうございます、こんな私をこのようにしてくださって、このように恵んでくださってって、もう感謝が湧き出てきて、そして褒めたたえるということですね。礼拝はそういう時であります。私たちがどんなに不従順であって、どんなにこのだらしなくても、神様は見ていてくださるし、見放さないお方であります。 それが神様である、そしてそれが礼拝の一番中心なんだということですね。ぜひそれを、神様の愛を知り、神様の愛を受け入れ、ね、感動しなさいなんて言ったらちょっと命令になりますけれども、それをずっと考えるときに本当に心の中で喜び、感動、感謝、賛美というのが生まれてくるのが礼拝であります。第3番目ですね、神様は導いてくださるということです。ここで雲が幕屋を離れて登ると36節ですね、イスラエルの人々は出発した、旅路にある時はいつもそうした、雲が離れて登らない時は離れて登る日まで彼らは出発しなかったとあります。この雲というのは神様のご臨在、神様ご自身を、まあ、霊的に象徴するものですね。で、出発をするときにですね、神様が出発するよというときは雲がずっと離れていく、でみんなはこのテントを畳ん でその雲についていくというので、この旅路を進んでいったということですね。神様が導いてくださる、じゃあこれはどういうことなのかな、神様あなたが先に行ってください、あなたが先に行ってくださらなかったら会社に行けないんですよ、買い物に行けないんですよですかね、もう何もできないから神様どうでしょうかってですね、家でずっと待っている、会社ですいません今日雲が登らなかったので会社に行くことができませんでしたですね、そういうことではないですよね、お別れだと思うんですね。これは何かというと、神様が常に私たちの先にいてくださり、私たちを導いてくださるということであります。私たちが仕事をするために会社に行くならば、もう神様は先に行っていてくださり、そこで準備をしていてくださる、神様が常に私たちの前に立ってですね、そして私たちを導いてくださるのであります。私たちがこの教会に来て、そして神様を信じて、洗礼を受け、礼拝にして礼拝に来ているというのは、私はいろんな宗教があるけれども、その中で、まあ、キリスト教を選ぼう、そしてこの教会を選ぼう、そしてこの教会に行って洗礼を受けようと私が決めたんだと思ったら、それは間違いだということですね。ヨハネによる福音書の15章16節、イエス様がこうおっしゃっています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方ですね、そうこうおっしゃっているんですよ。私たちが選んだように見えるけれども、実はその先に私があなた方を選んで教会に来るようにし、そして神様を信じることができるようにし、洗礼を受けるようにし、導いているんですよと、私がもう先に全部準備しているんですよとおっしゃっているのであります。私たちは神様に選ばれている、もう神様が先に進んでおられるということなんです。でもそれを言うならば、もっとすごいことが聖書に書いてあります。エフェソの手紙の1章の4節、天地創造の前に神は私たちを愛してキリストにおいてお選びになりましたとあるんですよ。神様は私たちがずっと前に、天地創造の前というのはこの宇宙が作られる前ですよ、もう100何億年前に私たち一人一人ことを知って選んでいてくださっている、もう神様はるか先にですね、もう進んでおられるお方なんですね。まあ、職場に行って、まあ、その家庭に行っていろんな問題がありますけれども、全部神様は知っていてくださる、そして一番良い形でそれを解決してくださるお方であります。ですから私たちは安心して神様についていけば良いのであります。そしてイエス様はですね、ヨハネによる福音書14章2節に、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、 行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えるとおっしゃっています。もう私たちよりも先に天の国に行って、私たちの場所をちゃんとイエス様は用意してくださっているということです。天国に行った時にですね、あ、ごめんなさい、あなたの分はちょっと用意してなかったよって言われたらちょっとがっかりだし残念ですけれども、そうではないんですよ。イエス様はあらかじめもう先に天に行っていてくださり、私のため皆さんのためにちゃんと場所を用意しておられる。そして帰ってきて今私たちの心の中に住んでおられるのがイエス様ですね。イエス様はもう常に私たちの先へ先へと行ってくださり、私たちを導いてくださっているということです。イエス様が復活をされた時、弟子たちが魚を取っていたんですね。そしたら岸の方にイエス様がおられた。で、弟子たちがこう岸に帰ってくると何があったかというと、ヨハネの21章の9節、さて陸に上がってみると炭火が起こしてあって、その上に魚が乗せてありパンもあったったんですよね。イエス様ちゃんとこう火を起こして、火を起こすのってかなり大変なんですけどね火を起こして、そしてもう魚を焼いてパンを用意して、みんな疲れたでしょう、もう朝ごはん食べなさいよと用意をしてくださっていたということですね。もう先回り先回りしてですね、私たちを導いてくださるのが神様でありイエス様なんだということです、この礼拝本当に幸いな時であります。神様がお一人お一人私たちを愛しているということを確信しましょう。そしてここから出ていきましょう。神様に愛されているんだ。出ていく先々にはもうすでに神様は行っておられて、私たちを導いてくださる。この一週間もきっといろんなことがあると思います。いいこともあると思いますけれども、ちょっと問題も起こるかもしれません。でも全て神様は知っていてくださり、私たちを導いてくださいます。どんなことがあっても、私は神様に愛されている、ね、私の家族は神様に愛されている、この世界は神様の愛に包まれている、信じて行こうではありませんか。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆をお見えいただいます。本当にこの天地創造の前に私たちを愛してお選びになりました。そして、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだとおっしゃっている神様であります。そしてこのところにもあなたはいてくださり、この礼拝を喜び、この礼拝を導き、私たちに愛を表してくださっています。こんな愚かなもの、こんな罪深いもの、こんな汚れたものをそれでも、許してくださいますか、愛してくださいますか。でも私たちの全てのそれらの汚れたもの、罪をイエス様が十字架で処理をし、私たちを清めてくださいました。私はあなたを愛する、いつもあなたと共にいる、インマヌエルの神様がこの一週間も共にいてくださり、先にいてくださり、私たちを導いてくださいます。どんなことがあってもあなたを信頼し、あなたに従ってまいります。この一週間もどうか導いてください。この世界はこの素晴らしい神様の愛に満たされているというのに、多くの方々がこの神様を知りません、この神様の愛を知りません。どうかこの愛を知らせるために、告げるために、私たちをこの教会をお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。